聖霊があなたの人生を感化する方法。最初にロシアの教会の中で起こった出来事をご紹介したいと思います。これ地図をご覧いただきますと、ムルムンスクって読むんでしょうかね、この一番上のところの小さい赤いところがありますけども、ここにですね、教会がアドベンチストの教会がございました。ロシアですから冬は8ヶ月続きます。とても寒いです。まあ、日本も最近本当にもう寒くてたまらないっていう状況ですけども、そんな、ものではない、そんなロシアです。ですから住民は外に出てきません。外に出てくる方は漁師さんだけです。寒いですから。でこのムルムンスクのアドベンチストの教会は、初め22人の方が出席していたんですけども、だんだん小さくなってきて、ついに8名になってしまいました。6名の男性と、そして牧師夫婦8名。もうこのままですとこの教会はなくなってしまう、まあ、そういうですね、状態になってしまったんです。そこで真剣に神様に助けを求めることが必要だ、教会の方々は気づきました。このままではきっと教会は潰れてしまう、そう感じました。そして教会の外の人々にイエス様をぜひ伝えたい、まあ、そのように考えたんです。何をしたと思いますか？彼らは朝、毎朝6時にクラブに行ってですね、凍った湖に穴を開けて、そしてまあロシア人は普通穴を、氷に穴を開けるとそこに糸を垂らして釣りをするんですけども、彼らは釣りをしたんではなくて、服を脱いでズボンを脱いでパンツ一丁になってこの開けた穴に飛び込んで、そしてみんなで祈り始めたんです。ちょっと狂ってます。なぜそんなことをするんでしょうか。彼らは実はこういうことをすることによって神様の声を聞きたいと思ったそうなんです。冬が終わる前、氷が溶けるまでバプテスマ式を待てないってそう思ったそうです。私たちの祈りに神様は必ず応えてくださる、そう信じたそうです。そして毎朝6時にその氷の穴のところに行って、みんなで手を組んで、あるいはこう円陣を組んで祈りました。さて質問です。そんなことをして本当に救われる人がいるのでしょうか。このような狂った人たちに見られる、まあ、見られてしまう、その彼らの祈りは本当に聞かれたのでしょうか。答えは聞かれました。1年後、この小さな8名しか残っていない教会のこの祈りが神様によって答えられて、80名の方がバプテスマを受けたそうです。そしてその後、この潰れそうな、今にも途絶えてしまいそうな小さな教会から、新たに6つの教会がいろんな場所に開拓されて創立されていったそうです。たった8名の人たちから多くの人々がキリストに出会っていったそうです。こんなことは起こるんでしょうか。キリストは今日も今も働いておられます。この日本でも働いておられます。この多摩地区でも立川でも神様は働いておられます。あのような寒い国ロシアで80名が御言葉を通して 聖霊の働きによって多くの人がキリストへと導かれていきました。そうであるならば、この多摩地区でも立川でも神様が働かないとどうして言い切ることができるでしょうか。イエス様は昇天なさる前に次のようにおっしゃいました。使徒言行録第1章の5節と8節の言葉です。私たち何度も読んでいる言葉かもしれませんけれども、もう一度読みしましょう。使徒行伝の1章の5節です。ちょっと開いて読んでみますね。使徒言行録第1章の5節です。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。そして8節に飛びますと、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。ただ聖霊があなた方に下るっていうんです。ロシア人たちは祈る前、このような力は一つも少しもありませんでした。伝道について何も力は持っていませんでした。しかし神様を通して、神様自らとても大きな力をこの場所でロシアのアドベンチストを通して働かれたのです。立川にもこの教会も同じです。神様の力は私たちにも働きます。聖霊が弟子たちに下ると、弟子たちは愛のうちに一致しました。愛を語り出しました。聖霊が弟子たちに下るとイエス様のことを大胆に語り始めました。聖霊が弟子たちに下ると、本当に弱虫でどうしようもなかった弟子たちが誰も恐れず、そして大胆に信仰を実行していきました。そして聖霊が弟子たちに下りますと、多くの人を癒し、そして多くの人を救いに導いていきました。この日本でも、そしてこの多摩地区立川でも、このようなことが起こらないと誰が言い切ることができるでしょうか。2000年前のキリストは今でも生きておられます。多くの日本人が、多摩地区の人々が救いを待っています。多くの人々が立川教会の私たちの祈りを、そして神様に献身することを待っています。つまり私たちが聖霊を本当に受けますと、この弟子たちのように、ロシアで起こったことのように、私たちの教会も変えられていくに違いありません。新約聖書の時代の教会の成功は、聖霊の力の、そして聖霊の力、聖霊の臨在によるものでした。でこれについてホワイト夫人が興味深いことをですね、述べています。観難から栄光への言葉ですけども、聖霊が降下した後、弟子たちは主と主が身代わりとなって死なれた人々に対する深い愛に満たされたので、弟子たちの語る言葉や捧げる祈りによって人々の心は溶かされた。弟子たちは大きく変わっていったんです。彼らは一つになって祈る前、確かにイエス様に忠実でしたが、しかし祈りの後、聖霊を受けた後はものすごい力を発揮していきました。彼らが一言話し出すと、ホワイト人の言葉によれば、それを聞いた人々は心が溶かされて、そこに愛があふれていったっていうんです。こんな経験私たちもしたいと思います。 さらにホワイト王子に続けます。弟子たちは聖霊の力によって語り、その力の感化によって幾千もの人々が改心した。私たちがまずなすべきことは、この神様の力を信じることです。神様は本当に立川でも私たちにも働かれる、そのように心から信じることです。不信仰ではなく信仰を持つことです。しかしなら現実は、多くの人には御言葉には関心がないと考えてしまいます。実際そうです。私たちの周り 99% の人たちはキリストを知らないかもしれない。キリストを知ったとしても何か無関心かもしれません。日本は伝道が難しいと長く考えられています。日本にはリバイバルが起こらないと考えられているかもしれません。確かにそれが現実なのかもしれません。でもその今私たちの周りにある現実を信じるのか、それとも聖書に書かれてあることを現実として信じるのか、どちらか一つではないでしょうか。キリストによれば、ヨハネ4章開けませんけれども読みますと、もう収穫をするのを待っていると表現されています。もうすでに刈り取られるのを待つ人々が東京中に、この立川の周りにも、多摩地区にも、そして皆様の住んでおられる周りにもきっといっぱいおられるに違いありません。さて弟子たちは何がキーだったのでしょうか。その鍵はカルバリーのキリストを理解するということでした。繰り返しになりますけれども、これまでの弟子たちはキリストを知っていました。3年間一緒に寝食を共にしましたから、キリストのことをよく知っていました。しかしキリストの本当の愛を知ったのは、この十字架、この十字架に出会った時だったのです。ヨハネはこう述べています。ヨハネ7章39節、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。この御言葉、私たちどう捉えるでしょうか。すでに聖霊は下っていたんではなかったでしょうか。しかしヨハネがここで言いたかったのは超自然的なこと、それは聖霊の力はキリストが天に戻った後さらに発揮されるのだということでした。そしていつ聖霊は実際に働き始められたでしょうか。それは10日間の祈りの後でした。イエス様が栄光をお受けになられたのは祈りの後だったんです。御言葉が説明している通りです。例えば人間のこの何て言いましょうか、私たちの周りで起こることをちょっと例えてみたいと思うんですけども、例えばです、大学の先生が学長に就任するとします。学長に選ばれとします。そして選ばれたのはこの日ですけども、実際就任式の日までは少し時間があります。で、就任式のその日まで大学の在り方ですとか、大学の理念ですとか、そして大学のその政治ですとか、あるいは他の大学との関係ですとか、学内のありとあらゆること、今まで学長としては知らなかったことをですね、一生懸命こう、学んだり、新しいことを身につけたり、まあ、いろんな準備をするわけです。人に会いに行ったり、人が会いに来たり。イエス様も同じです。イエス・キリストがご栄光をお受けになる前、10日間の準備期間がありました。そしてその日はペンテコステでした。その日に教会は大きな祝福を与えました。王様が先生で、戦い終わった後、打ち勝った後、凱旋帰国した後、国民に報酬を与える、まあ、そういうことがあるかもしれません。同じようにイエス様も私たちに素晴らしいものを 御栄光を受けになった後与えました。それが聖霊の賜物でした。イエス様はこのように述べておられます。ヨハネがそういうふうに記録しているんですけども、ヨハネ16章です。ヨハネ16章の7節8節の言葉を読んでみたいと思います。ヨハネの16章、イエス様が十字架におつきになる前のイエス様と弟子たちの交わりの部分ですけれども、そこの7節と8節です。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ、益になるんだ、言いました。続けて、私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。イエス様が教会に聖霊を送るという約束です。聖霊をあなたに送るという約束です。それが来たら世の人の目を開くであろう。このようにも言いました。罪と義と裁きとについての目を。注目すべきことは、誰に聖霊を送ったということでしょうか。世の人に送ったというよりは、むしろ教会に聖霊が送られました。初代教会は聖霊を受けて、そしてそれが周りにも広がっていくことによって、周りの人、世の人も聖霊を受け取ることができました。神様を知らない人が罪の分別、あるいは正しさの分別を知ることになりました。彼らは聖書を知らなくても、神様を知らなくても、聖霊がすべて教えてくださって、何が正しいのか、何が間違っているのか、はっきり分かるようになりました。それが聖霊の力です。あるいは何も知らない人が突然教会に来たり、霊的な会話をし始めます。それは聖霊の働きです。で、昨年全日本18マラナタで全国のいろんな証をですね、教団や教区に寄せていただきました。その中でいくつか興味深い証がありましたけども、私たちがこの人必ず来てくださいと祈ったことよりも、つまり自分たちの計画よりも、神様がすでになさっていた計画が実現されるようなことがありましたっていう証なんです。つまりどういうことかというと、この人来てほしいなと祈ってた人は、まあちょっとやっぱり来ることができなかった、だけどもみんなで本当にこのマラナタ講演会で一人でも多くの人がイエス様につながりますようにと祈った、その祈りによって、全然知らない人は突然教会に入ってきて、でその人が御言葉を聞いてバプテスマを受けた、まあ、そういう証がですね、まあ、ちらほらと教会から届きました。まあ、これこそ聖霊の働きだと思うんです。聖霊は神を知らない人にも働きます。私たちもう一歩今日外出ると暑い、今日暑い日ですけども、いろんな人がその辺歩いていらっしゃいます。そういう人たちにも聖霊は働かれる。それが私たち求めていきたいと思います。では聖霊は教会にどう働いて、どういうふうに聖霊ご自身表してくださるんでしょうか。奇跡を行ったり、突然外国語を喋り出したことでしょうか。まあ、時々そういったこともあるかもしれません。しかし聖書をよく読みますと、二通りあるっていうことがわかります。一つは御霊の実が聖霊によって与えられるということ、そして二つ目は御霊の賜物が私たちに与えられると御言葉は語っています。聖霊の賜物っていうのは何でしょうか。聖霊の賜物っていうのは、能力とかチャンスとか教育、時間、気質、そういったすべて神様の働きに捧げられることができるようなもの、それが霊的な賜物です。で、賜物は、霊的な賜物は御言葉を まあ、探りますと、まあ、例えばこのような場所ですね。ローマ12章とか第一コリント12章とかエペソ4章そして第一ペテロ4章にそのリストが例の賜物が出てきます。だいたい24個とか29個ぐらいあるっていう方もおられます。それぐらいの霊的賜物をリストされていますけれども、他にも賜物があります。つまり賜物というのは私を通してあなたを通してイエス・キリストの愛が溢れていくことです。聖霊の賜物というのは私たちを通して主と共に歩むときにイエス様がそこに現れることです。ですから賜物というのはタレントとか能力とかそういうものだけではありません。でホワイト人こういうふうに言います。働く教会は生きた教会です。教会員は光を掲げて前進しますと述べています。あなたの声、あなたの影響力、あなたの時間、すべてが神からの賜物です。それは人々の魂をキリストに導くために用いられるべきです。私たちの声、顔つき、影響、受け取ったものすべてがイエス様のために、そしてイエス様に人を導くために用いられるんだというんです。それが霊的な賜物となるっていうんです。ところが霊の実はちょっと違います。源となることに関係します。リンゴは普通リンゴの木からなりますね。リンゴの木が健康ですとリンゴの実も健康な美味しい赤いものが、できます。元の性質がその果実になってきます。どれだけ私がイエス様と一緒につながっているかによって私自身が霊的にも健康であるかということが左右されます。キリストとの関係が強ければ強いほど御霊の実はより豊かな実となっていきます。御霊の実は品性です。ガラテヤ5章にリストが書かれてますね。私たちの中で聖霊が働くことです。御霊の実と聖霊の賜物の違い何でしょうか。まあ、一言で言ってしまいますと御霊の聖霊の賜物は私の外側で起こるようなこと、そして御霊の実は私たちの中で起こるようなこと、まあ、外と中の違いって言えるかもしれません。ガラテ5章に実について書かれてますね。9つの実が出てきます。一つの実です。愛という実が9つの性質に現れているっていうふうに表現できるんではないでしょうか。愛とか喜び、平和、寛容、慈愛、善意、平和、忠実、自制、こういったものが御霊の実です。でヨハネはこのように言っています。ヨハネの15章の8節です。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。豊かな実とは一つだけではなく二個三個でもなくたくさんの実です。リンゴの木一本ありますけれども、先週も実は私青森に行ってですね、リンゴ畑の中をこうそのオーナーの人と一緒に車で走って、もう鈴なりでした。フロントガラスにもリンゴが当たるほどいっぱいなっていましたけども、リンゴの木が健康ですとその木にたくさんリンゴの実を実らせます。でイエス様はヨハネ通して豊かにって言いました。豊かに実を結ぶと言ったんです。豊かに実を結ぶこと、それがキリストの弟子の証明ですよって言うんです。では質問です。聖霊はどのようにどう豊かに実を実らせてくださるんでしょうか。まあ、その答えは御言葉にあります。 ヨハネ15章の一節からのあの言葉です。答えです。どうやって豊かに実を結ぶんでしょうか。ヨハネ15章の一節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。さらに、私につながっていなさい、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからであるって言うんです。4節を読みますと、私につながっていなさい、それから5節読みますと、5節の、途中ですね、もし人が私につながっており、つながるつながるっていう言葉が出てきます。で、この今読みしたヨハネ15の1から5節の言葉には4つの段階があると考えられます。1段階目はまず2節のところ、実を結んでいないということです。2つ目の段階が実を結ぶということ、そして3つ目の段階が複数の実を結んでいく、そして4つ目の段階は、豊かに実を結ぶっていうんです。では神様、どうやってこの段階を導いていかれるんでしょうか。どのようにすれば聖霊は複数の実を結ばせてくださるんでしょうか。答えは2節に書かれています。もう一度読みします。15章2節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であるって、これ一節です。二節、私につながっている枝で実を結ばない枝は父がすべてこれを取り除きって書かれています。ところが、ギリシャ語のエキスパートの方に聞いてみますと、日本語の新教大学聖書では取り除くって書かれていたんですけども、実は取り除くではちょっと不思議な言葉なんだそうです。まあ後でも取り除くっていうところがあるんですけども、元のところから幹を切り取ったっていうふうには、そういう意味ではないんだそうです。この2節はどちらかというと、言語で読むと持ち上げるっていう意味が、取り除くっていう言葉の言語が使われているそうなんです。ブドウを育てたことある方いらっしゃいますか。私もないんですけども、食べるの専門です私は、ですから、まあよく農夫の方に聞いてみた方がいいのかもしれないんですけども、畑では農夫が、特にこの当時ですね、収穫の時期になると一体何をするのかと言いますと、ブドウの枝がだんだん成長して伸びていきますと、その重みで枝がだらーんとこう下に下がっていくんだそうです。すると枝が地面にこうペターっとくっついてしまって、枝の先っぽから、栄養、幹の方から取れなくなってしまって問題が起こってしまいます。なぜならこう地面につくと、そこに泥がついたり、そこに虫が登ってきたりで、枝や葉っぱが下を向いてますから、日光に当たらなくなってしまう、空気に触れられなくなってしまいます。そこで農夫は一体何をするかと言いますと、一本一本その地面についている枝をこう持って持ち上げるんだそうです。そして、よくこの泥とかをですね、振り落としてあげて、虫とかを振り落としてあげて、その地面についた枝を幹とか、あるいは他の高い枝の方にこうくるくるっと巻いたりするんだそうです。地面にくっつかないようにするんです。そのことによって、この枝は日光に当たって、雨に当たって空気に触れます。そうするとブドウのおいしい実をつけ始めるんだそうです。霊的な面ではどうでしょうか。私たちが豊かに実を結ぶためには、神様自らが助けてくださいます。主のご栄光を受けるために私たちは邪魔されます。いつも いつも幹の方を見ていないと他の方に伸びていってしまいます。そして神様を見上げるためには神様の方法で枝を持ち上げてくださったり、あるいは神様の方法でその汚れを振り落としてくれます。まあ、時にはその振り落とし方とかが、辛い時、あるいは苦しいことがひょっとしたらあるかもしれません。でもそれは日光であるイエス様に私たちが当たるように、キリストの日の光を当たるように、そしてイエス様と一緒に居続けられるように導いてくださるからなんです。そうしますと私たちは実を結びます。でも神様は私たちたった一つの実を結ばせるんではなくて、それでは満足しません。多くの実を結ばせるためにどうするんでしょうか。それが2節、まず持ち上げるんです。このプロセス、枝を持ち上げるこのプロセスというのはとても挑戦です。痛みが時々伴います。もっと痛いことをされるかもしれません。時には枝を切ってきれいにしてっていうこともあります。ガーデニングとか、あるいは畑が好きな方おられますか。良いお花を咲かせたり、今の季節ですと、ナスとかキュウリとかトマト、実を実らせるのは、そのためには余計なもの、雑草を取ったり他のものを取ったりします。同じように霊的な部分で考えますと、枝を持ち上げるという苦難、時には愛する人を亡くすこともあるかもしれません。ある人にとっては本当に今まで経験したことないような出来事に遭遇したり、失業してしまったり、傷つけられたり、病気を患ったり、人生に起こる苦難を通して私たちは実は神様から清められていきます。そしてそういうことを通して一つ一つが神様に頼るということを私たちそのプロセスの中にいます。この世にあるものではなくて神様だけに頼るということを学んでいきます。ですから枝を持ち上げる、枝をこうやって曲げて日が当たるようにしてくださるということは成長させてくださるんです。より私たちはイエス様に近づくためにそのようなことを神様自らがなさってくださいます。そうすると私たちは複数の実を結ぶだけではなく豊かな多くの実を結ぶことができるようになります。考えてみますと神様は外科医かもしれません。神様があなたを癒す目的であなたを切ったり痛ませたりするときほどあなたの人生の扱いに慎重になることはありません。そうすることでより私たちは健全になっていきます。苦しみを経験しているのは神様が私たちを捨てたからではなくて、より神様に近づけようとするためにそのような経験を私たちに与えてくださいます。そしてそれはもっと豊かな実を結ばせるためです。複数の実をちょっとだけつけるっていうのは神様のゴールではありません。豊かな実を結ぶのが神様の目的であります。この聖句がその答えになるでしょう。後半です。15章の4節5節、私につながっていなさい、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結びます。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。一段階二段階の中で枝を持ち上げます。そして三段階目は時には枝を切ります。でも二つとも神様自らが農夫が行う行為です。ところが四つ目の段階は神様は私たちをただ招いておられます。強制的ではないんです。1段階目2段階目は強制的に持ち上げたり切ったりしましたけど、最後は強制的ではありません。でギリシャ語ではこの部分、離れるな、つながり続けなさいと言っているそうです。そもそも幹と枝っていうのはつながっているはずなのに、全部一部分になっているはずなのに、なぜあえてつながり つながることが必要なんでしょうか。もともと自然にキリストと私たちはつながっているんでしょうか。答えは自然な枝ではないんです。私たちはローマ書を読みますと、ローマ11の17から、それは自然な枝ではない接ぎ木されたものだったとパウロは表現しています。自然では罪深い弱い私です。にもかかわらず神様が受け入れてくださいました。私たちを接ぎ木してくださったのです。まあ、移植することを考えてみますと、例えば心臓が悪くて誰かの心臓を移植しないとこの心臓がもう止まってしまう、そういう場合があります。心臓提供者がご臨終になって健康的な心臓をいただいて、外科医はそれを手術します。外科医が見事に手術を行ったとしても、その次の瞬間このお医者さんが心配になることは、この移植した健康な心臓が拒否反応を起こさずにきちんと動いてくれるだろうかと心配します。なぜなら移植された心臓はもともと自分のものではないからです。ひょっとするとイエス様と私の関係も同じかもしれません。もともとイエス様と私は一緒ではなかったんです。ですからつながろうとした時に頭ではイエス様とつながったそう思っても、実際にはイエス様を拒否してしまうことがあるのかもしれません。私の命の源であるはずのイエス様なのに拒否するということがあり得るのです。だからイエス様は言い続けます。私につながっていなさい、私から離れてはいけません、私から絶対に手を離してはいけないよとイエス様は願っています。イエス様の声聞いてみましょう。ヨハネ15の16です。我々が選んだのではないんです、彼が私たちを選んだんです。ヨハネの言葉によるとイエス様はこうおっしゃいます。あなた方が私を選んだのではないよ、私があなた方を選んだんだ。それはあなた方が行って豊かに実を結ぶためだよとおっしゃいました。なんて嬉しい言葉でしょうか。自然に私が主を選んだのではなくて、神様がまず私を選んでくださいました。ですから私はイエス様につながり続けなくてはいけません。決してイエス様から手を離してはいけないんです。実を結ぶために必要なことは何でしょうか。聖霊がイエス様の名をもってクリスチャンにしてくださるということは、その人が豊かに実を結ぶことです。一つや二つの実ではなくて豊かにたくさんです。それがキリストにつながっている証拠です。主はこう言われます。ヨハネ15の8です。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。時々出張でですね、朝食が出ない、ついてないホテルがあります。まあ、自分でそういう時は調達するんですけども、果物を買いに行きます。とってもですね、美味しい季節のフルーツを買うと、もうとっても幸せな気分になります。しめしめとこの時とばかりですね、大人食いができるなと思うんですね。まあ、いちごを一粒では売ってないですから、どうしてもワンパック買わなきゃいけないわけですよね。でこうやっぱ全部は多いよなと思うんですよね。で近くにいる人にこう差し上げると、ああ美味しい、喜び共有できます。あまりにも美味しいので、どこで買ってきたのなんて言います。同じように私たちの人生が楽しみ喜びに満たされて、イエス様に会って幸せな顔で毎日いますと、あなたどうしてそんなに素敵なの、どこでそうなっちゃったの、なんでそんなに素敵な笑顔なのってきっと聞かれます。良い実を結ぶというのは農夫をも幸せにします。どこで手に入れたのその果物。良い実は育てた人も収穫した人も、そして食べた人もみんな幸せにします。そしてそれは農夫に栄光を期すっていうんです。 最終的に私たちはそのようになっていきます。キリストに習う生活、もう内からも外からもイエス様が現れている、我々のうちにイエス様が住んでいる、どこを見てもイエス様の愛がにじみ出てくる、そのような人に私たちは作り変えられていきたいと思うんです。さらに証拠として身を実らせると、イエス様がなさったように失われた人々のために何かをしたくてじっとしていられなくなります。イエス様の愛のその使命が私の使命になっていきます。そして私を用いてください、主よ私はここにおります、どうかお使わしくださいという祈りが生まれてきます。なぜなら使命を達成するために主が必要な賜物を備えてくださるからです。イエス様はこのヨハネの場所でつながっていなさいと何回おっしゃったでしょうか。まあ、少なくとも11回はたったこの短い数節の間で11回もつながれって繰り返しています。私につながれ。昔中央アフリカに宣教師として派遣されたカップルがいました。クリスチャンもクリスチャン一人もいないドレダっていう名前の町だったそうです。デビットっていうですねこの宣教師、そこでイエス様を伝えようと思いました。でもう一人の宣教師のカップルも誘って一緒に伝道しようと言いました。ところが村についてこの場所に住もうと思って準備をしていましたら、その部落というか部族長が出てきて、お前たちはここに住んではいけないって言うんです。アフリカの方のですね、その肌の色が違う、そして、見たこともない目の色、それを見て現地の人たちはとても恐れました。きっとこの人たちは遠くからやってきて悪霊に取りつかれている白い肌をした目の青い人たちだ、それでもう近寄りたくなかったんです。そしてこの部族長はですね、村から離れたところに住んでくれないかって言うんです。まだ携帯電話もスマホなんかない時代ですから、人と関わるためには直接対面しなければいけません。でもそんなものを、機器がないですから交流全く取れなくなってしまったんです。これではキリストのことを伝えることができないし、友達にもなれないと思いました。そこでこの宣教師たちは祈りました。そして彼らは現地の部族の人々をとても愛していました。どうやって伝道したらいいか悩みました。ところがその悩んでる矢先、一緒に来たもう一カップルの宣教師の夫婦が原住民に殺されてしまったんです。どんなに失望したことでしょう。そして彼女は一緒に来たその最初に来たカップル、奥さんの方は妊娠しました。ところがです、出産直前にマラリアにかかってしまうんです。赤ちゃんを産んで17日経った時にマラリアが原因で亡くなってしまいました。一体神はどこにいるんだ。神のためにこの場所にやってきて、キリストを伝えるためにこの場所にやってきたのに、なんだこの有様は。神のために働きに来たのにまず村に住めない、そして仲間を殺され、そして妻は亡くなり、血のみごと自分だけが残った。もうこの宣教師の男性はあまりの悲しさに赤ちゃんを人に預けて、この宣教師は一人で自分の国に帰っていってしまったんです。さてこの亡くなった赤ちゃんを産んだ女性が妊娠する前、村の一人の少年がこの宣教師の家に、村から外れたその家にやってきたんです。8歳の少年でした。卵を持っていたんですね。卵を売りに来たんです。で、私の祈りを聞いてくださってありがとう、彼女は神様に祈りながら村の人と初めて関わることができた、感謝しました。そしてあまりにも嬉しいので、その少年の持っていた卵を全部買いました。 そんな全部必要じゃなかったにもかかわらず、そして次の日もまた次の日も少年は卵を売りに来て、そして全部毎回買いました。毎回卵はいりませんでした。そして毎日卵を売りに来るその少年に向かって、実は彼女は毎日聖書の話を聞いて聞かせたんです。それが毎日続くわけですから、天地創造から始まってアダムとエバの話、モーセ、ダビデの話、奇跡の話、預言者の話、そしてイエス様のこと、イエス様が十字架にかかったこと、イエス様が復活したこと、再臨のこと、すべてを話しました。それを聞いていた少年は本当にワクワクしていました。そして少年は実は毎晩自分の村、家に帰った時にそのお家で、宣教師のお家で聞いたお話を少年のお父さんお母さんに聞いて伝えていました。しかし実を実らせることなく、それを見ることなく、彼女は再臨の日まで眠りについてしまったんです。一方宣教師のあの預けられた子供はその後アメリカ人として育ちます。アギーという名前が付けられて、アギーちゃんだんだん育っていって大人になりました。立派な女性になって、彼女もやはり牧師と結婚しました。でこの牧師夫婦はある時国際宣教大会に出席していたんです。でその大会の講義の中でゲストスピーカーがお話を始めたんです。でそのゲストスピーカーがお話をしていると、おやと思いました。どうしてかと言いますと、ドレダという名前の村のことを話し始めたんです。でこの話を聞いていて、彼女はあ、ドレダという村は私のお母さんの村だ、そのゲストスピーカーはドレダという名前の村では現在数千人の人がイエス様に出会ってクリスチャンとしてその村で活躍しているという、そういう証を紹介してくれました。それを聞いた彼女ももう驚きです。彼女が小さかった時はドレダというその村にはクリスチャンは一人もいなかったんです。どうしてそんなことが起こるのか不思議で、お話が終わった後彼女はスピーカーのその元に近づいていって質問しました。何が起こったんですか、教えてください。私の名前はアギーという名前です。母の名前はこれこれで、私を産んだ後マラリアで亡くなりました。するとそのゲストスピーカーはこう答えるんです。はい、もちろん知ってますよ。あなたの名前もあなたのお母さんの名前もよく知ってます。だってあなたのお母さんが私に聖書のことを教えてくださったんですよ。私が少年だった時に卵を売りにあなたのお母さんのところに毎日通っていたんです。それが私です。毎日お父さんお母さんに聞いた話を伝えていました。しばらくすると友達がその話を聞きに家にやってきました。両親も私もイエス様を受け入れたんです。そしてその話をずっとしていると近所の友達も家に詰めかけてきました。それを見ていた私のお父さんとお母さんはある時決心しました。学校を作らなければいけない。聖書もない、教会堂もない、宣教師もいないんです。ただ少年があの小さい時聞いたあの話をそのまま伝えて、また伝えて、それをまた伝える、それだけでした。すると新しい学校が他の村にもできました。その後宣教師がやってきて、すでに聖書のことを多くの人がこの村の人は知っているということで、とてもびっくりしていました。豊かな実を実らせるというのはこういうことではないでしょうか。彼女は命を落としました。しかし彼女はイエス様としっかりとつながって、イエス様から手を決して離しませんでした。彼女はイエス様を信頼して何事でもできると知っていました。確かに命とは引き換えにそれを神様が成し遂げることを知っていました。 もう想像するとワクワクします。御再臨の日、あの中央アフリカのあのドレダという村の人々はきっとアギーちゃんのお母さんのところに近寄ってきて、きっと言います、あなたは私たちの村のために命を捧げてくれましたよね、本当にありがとうございます、そのおかげでこうやって私たちは今イエス様の前にいます、私たちがここにいるのはあなたが身を実らせてくださったからです。そんな光景を想像すると本当にワクワクします。皆さん、立川の私たちにもイエス様は同じことを期待しています。それは豊かに身を実らせることです。そして神様にはそれがおできになります。私にはできませんが、それは神様にしっかりつながることです。キリストにつながる生活、キリストにつながり続ける生活が豊かな身を実らせます。そしてキリストにつながることではことによっては決して私たちは失敗しません。たとえ人間の目で見て失敗に見えるようなことであったとしても、イエス様につながってさえいれば私たちは豊かな実を結ぶことができます。なぜならそう約束されたのがイエス様だからです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。